おはようございます。私は青鳥の家本部講師の後藤富義です。第2回目の本日は谷口淳子青鳥の家白鳩会総裁の著書この星で生きるをテキストに恋愛と結婚というテーマでお話しいたします。この放送をお聞きの皆様はどのような恋愛観、結婚観をお持ちでしょうか。人によっては様々な答えがあると思います。いずれにしても大半の方は恋愛や結婚というものは意義のある人生、幸せな人生を送る際に欠かせないものであるといった回答になるのではないでしょうか。と言いつつも、私自身の恋愛観、結婚観は以前は暗いものでした。というのも、私の両親の相性が悪すぎたのか、私が小さい頃から四六時中口論していたのです。そういう夫婦喧嘩を毎日目の当たりにしていましたので、これが結婚生活なら一生独身でいた方がマシだと考えてしまうようになったのも仕方がないように思います。そんな私でしたが、平成17年9月に素晴らしい女性と出会うことができ、ちょうど2年後の平成19年9月に結婚式を挙げることができました。今年は結婚10周年を迎え、ますます明るく楽しい結婚生活を送っています。今回の放送では結婚恐怖症とも言える状態だった私が、どのような経緯で現在の幸せに満ちた結婚生活を送ることができるようになったのかを紹介させていただきます。この私の体験が一人でも多くの方の幸せな恋愛と結婚につながるのであれば、これに勝る喜びはありません。ここで本日のテキストの145ページの1行目から引用します。若い頃の結婚では、とかく理想の夫や理想の妻を求めて結婚する。そして大抵相手がそんな理想とは程遠いということを知ることになる。なぜなら理想とするような完全な人間など現象的にはいないからである。完全な人間は実相においてのみ存在する。それをこの現実世界に引き出すためにはお互いの努力がなくてはならない。そこで問題になるのは相手のどこを見るかということと、結婚の意義を正しく知ることである。現象においては、人間には欠点があるが、必ずどの人にも美点がある。その美点を見つけ、言葉や態度で表現することができれば、そこからまだ表現されていない相手の実相が、どんどん引き出されてくるものである。引用を終わります。この文章の中に、完全な人間は実相においてのみ存在するとありますが、実相とは実相世界ともいい、神様がお作りになった本当の世界のことを言います。一方、今私たちが生活している現実世界は現象世界といい、私たちの心で作った表現の世界です。この文章にあるように、相手の理想そのままを現実世界に求めるのではなく、実相における素晴らしい本性を引き出すためには、お互いの努力が必要だということです。そして、相手のどこを見るかということと、結婚の意義を正しく知ることが大切です。この結婚の意義について、本日のテキストの147ページの3行目から引用します。自分にはない相手の性格に惹かれ、違いを通じてお互いが成長できるのが結婚の意義とも言える。世の中には性格の違いを離婚の理由にする人もいるようだが、私に言わせれば結婚生活は性格が違っているからこそ意味があり、お互いの成長が用意されているということができる。とにかく相手の良さを見ることが幸せな結婚生活の秘訣である。引用を終わります。 このように、結婚の意義とは自分にはない相手の性格に惹かれ、違いを通じてお互いが成長できることとあります。磁石が牽引し合うのは正反対の磁力だからです。磁石の N と S は正反対だから引き合いますね。自分にはない相手の魅力に惹かれて一緒になったにもかかわらず、結婚生活を送る中で相手と自分が合わないことを理由に喧嘩したり、離婚につながったりするのはとても残念なことですね。ぜひお互いが相手の良さを認めて、それを引き出し合うことで幸せな結婚生活を営んでほしいと思います。私の体験を紹介します。最初に話しましたように、両親が私の幼い頃から毎日夫婦喧嘩を繰り返してたことで、結婚に対しては全くいいイメージはありませんでした。ですから、年を重ね、20代から30代になっても、女性とお付き合いするまでは行っても、結婚にはつながらなかったのです。このままでは一生独身のままかな。まあ、それもありかな。不幸な結婚生活を送るより、身軽な独身の方が幸せかも。という、諦めにも似た気持ちもありました。結婚に対して執着していないので、何が何でも結婚したい、一緒になりたいという思いもなく、付き合っている相手には、この人は自分とは結婚したくないらしい、と取られ、いつも破局を迎えてしまうのでした。そういう状況を残念に思いながらも、心のどこかで変に納得している自分がいました。しかし、そういう人生も、昭和63年に成長の家の真理で救われてから、光が差し込みました。自分の一番の問題点は、心の持ち方にありました。それまでは自分の人生が辛いのは、こんな時代に産んだ親のせいだ、という思いが根本にありました。貧乏な上、夫婦喧嘩ばかりする、両親からだけは生まれたくなかった、と自分の出生も後悔していました。ここで本日のテキストの57ページの、ただ与えることというところの60ページの6行目から引用します。人は普通、自分中心に物事を考える傾向がある。自分の周りの出来事を考えるとき、自分の希望が叶うことが良いことだ、と思いがちだ。自分が無意識のうちに周囲の環境に散りばめられている。引用を終わります。私の心の持ち方は、この文章にありますように、自分中心だったのです。自分に都合の良いことが起これば、ラッキーだ、と思い、自分に不都合なことがあれば、誰のせいでこうなった、と周囲を恨んでいました。仕事はセールスをしていましたが、売れたら儲かった。売れなかったら、なぜ買わないんだ、と心の中で叫んでいました。しかも、表情はといえば、心の中に恨みつらみが溜まっていましたので、眉間にシワが深く刻まれていたと思います。そして、いつもお金が欲しい、幸せになりたい、と欲してばかりいました。そんな私でしたが、誰かの幸福のために自分ができることはないか、という発想になれたのは、成長の家の真理と出会えたからです。ここで本日のテキストの60ページの先ほどの続きから一部省略して引用します。そこに何か人のためになることはないかと自分以外の人を考える心の空間を作るのだ。最初は難しいかもしれない。人のことより自分のことが大切だと思うからだ。自分が幸せでないのに人の幸せなど考えていられないと思うのが普通だろう。けれどもそんな固定観念は捨て、その日何か一つ人のためになる良いことをしようと決めるのだ。そしてその良いことを探す。ささやかではあっても、それらが日々 積み重なっていくと、習慣の力が大きく働き、心の傾向が変わってくる。自己中心的な狭い殻が破れ、周りの人や環境を含んだ広い世界にいる自分が感じられてくる。引用を終わります。私は心の持ち方を変えようと決意しました。そして人生が変わらなくてももともと変わったら御の字だと思うようにしました。売ることを目的にするのではなく、セールスという仕事を通じて相手のためになることをさせていただこうという心境になったとき、心底笑顔になることができました。そして笑顔になるにつれ、売上成績もアップしていきました。売上成績がアップしていくと同時に、給料もうなぎ登りに上がっていきました。我が世の春、順風満帆の人生といった感じでした。成長の家の教えのおかげだな、ありがたいありがたいという喜びの心境の中で、ふっと次のような思いが湧き起こってきました。なぜ成長の家に導かれたのだろうと不思議に思ったとき、連想ゲームのように人生に悩んだからだろう。じゃあなぜ人生に悩んだのだろうとつながっていきました。両親が夫婦喧嘩ばかり繰り返すから、こんな親に産んでほしくなかったと思ったからだ。そこで心臓の鼓動が速くなりました。ということは、両親が貧乏で夫婦喧嘩ばっかり繰り返したのは、成長の家に導くためだったのか、という答えに行き着きました。次に出た言葉は、産んでくれてありがとう、でした。そして、夫婦喧嘩してくれてありがとう、という思いとともに、涙が溢れました。父と母と心の中で和解ができた瞬間でした。その後、自分のライフワークは、セールスではなく、成長の家のお仕事に身も心も捧げようと思い描くようになったとき、セールスの会社を円満退職することになり、平成10年に長崎県西海市にある成長の家総本山への就職が決まりました。そこでは参拝者のためにひたすら笑顔で対応することを徹底する日々でした。平成17年9月のことです。成長の家総本山の錬成会にある女性が参加しました。錬成会とは、成長の家の教えを合宿形式で学ぶ集まりのことです。その時の錬成会で私はメインの司会を担当していました。その女性は底抜けに明るく、笑顔を絶やさない温かい雰囲気の持ち主でした。錬成会の中でその女性の体験を聞く機会がありました。内容は、両親に感謝できないこと、社会にうまくなじめないこと、人生に意欲が持てないことなどでした。その時私は、この女性は自分と全く同じ体験をしている。自分の体験がこの人を救えると感じました。司会である私はいつも最高の笑顔を心がけ、明るい口調で真理の言葉を繰り返し、唱えることを実践していました。参加されている皆様の表情が日に日に明るくなり、7日間の錬成会があっという間に感じられるほど充実していました。その中で私の体験談を紹介する機会がありました。私の体験を聞いたその女性は、二人がかつて全く同じ境遇に置かれていたことにとても驚いていました。私は自分の体験を通じ、何かこの人のためにできることはないか、という思いで接していました。ここで本日のテキストの63ページの最後の行から引用します。ただ与えるということは、外からやってくることを待つという消極的な姿勢ではできない。自ら人生を開拓していくという積極的な態度が必要で、そこから幸福な人生を創造するきっかけが生まれる。その人生とはもはや自分一人の寂しい人生ではなく、幸福な顔をした人々と共にいる喜びに満ちた人生なのだ。引用を終わります。この文章にあるように、 人のために何かをしたい、ただ与えたいという行動は、こちらから積極的に動き出さないと実践できません。セールスの仕事をやっていたとき、売れたらいいな、儲かったらいいな、と自分中心で受動的な姿勢のうちは、全く売り上げにはつながりませんでした。それどころか、二度と来ないでください、と立ち入る隙もなく、ダメ出しまでいただく始末でした。しかし、そういう状況に陥っても、それも自分らしいな、と妙に納得してしまい、人生に悲観するばかりでした。成長の絵では、人間は神の子であり、永遠不滅の生命であると説きます。しかし、今世を生きているこの自分の人生は、一回きりです。自分の人生も、後藤富吉としては、今回限りです。あなたは、この貴重な人生を受け身で過ごすのか、それとも果敢にチャレンジして幸せな人生を開拓するのか、どうせならこの成長の絵の真理を実践して素晴らしい日々を送ろうではありませんか。先ほどの成長の絵総本山の練成会に参加した女性のことですが、この時の女性が今の私の妻です。今年平成29年9月で結婚10周年を迎えました。お互いに人生を悲観し、死んでしまいたいと自殺願望まで抱いていた二人でしたが、この成長の絵の教えで救われ、今は自分たちの体験を通して、一人でも多くの方の幸せに貢献できればという気持ちで過ごしております。この放送をお聞きの皆様が、素晴らしい人生を送られることをお祈りし、今回の私の担当を終わらせていただきます。